ちは。文字に興味を持ち始めた子どもたちに初めて一人で読む絵本を発行しております、ダーウィンランゲージアーツスクールの純子です。今日もよろしくお願いします。さて、今日は2回目の放送です。今日は子どもたちって一体どこで言葉のシャワーを浴びているんだろうという話をしたいと思います。私がね、子どもだった昭和の頃っていうのは、家の中も外もとにかく、なんて言うんですかね、日常の中の言葉の音というものが多かったんですよね。おじいちゃんおばあちゃんから聞く昔話だったり、黒電話で家族の前でする長話だったり、スーパーの人たちとのちょっとしたやり取りとか、ガソリンスタンドのおじさんとの世間話とか、近所のおばちゃんとの井戸端会議だとか、そういうものが全部聞こえてきて、生活体験とセットになって生きた言葉のシャワーだったんですよね、今思うとですね。で、ここが大事なポイントなんですけど、実は今の子って耳に入ってくるそういう言葉の量だけで言えば昔より増えてる可能性は十分ありますね。だって幼児向けの動画だったり、いわゆるチーク系と呼ばれる早期教育のアプリだったりとかね、英語の教材で英語を聞いてたりだとかで、なんかもう聞こうと思えばいくらでも聞ける環境にあるわけですね。四六時中音は流れている、言葉そのものはいっぱい聞いてると思うんです。でもですね、教材は教材ですね。習い事も習い事、それから動画は、たくさん言葉は聞けるんですけども、一方通行の垂れ流しとも言えますよね。つまり目の前の生活体験と結びついた生の会話っていうのはむしろ減っている家庭が多いんじゃないかなと思っています。これは最近の研究でも、スクリーン時間が増えると大人の話しかけが減るとか、一方通行の音声では言語発達に結びつきにくいと言われているんですね。言葉ってね、ただ聞いていれば増えるわけじゃないんですよね。大事なのはやっぱり体験とセットになったやり取りのある会話。例えばね、リンゴ落としちゃったね、どうする？とか、今日は風が冷たいから上着着ていこうかとかね、これトントンとすると音が変わるよとかね、触ってみるとか、こういう生活と言葉が一つの経験になっている会話が子どもの語彙や理解や言葉の深さを育てていると思うんですね。昔は家族とかご近所さんとかお店の店員さんとか、みんながこの質の高いシャワーを自然に流してくれてたっていうことですよね。でも今はね、もうほとんどの家庭がそうだと思うんですけれども、やはり特にお母さん一人が、子どもの言葉の教育の責任を背負ってるみたいなね、それはもう負担大きすぎますよねっていう話なんですよね。だからこの生活の体験と言葉が結びついてないと、読めるけど意味がわからないとか、読んだことが頭に入ってこないということが起こりやすくなりますね。一人読みには、語彙とか文脈の理解だとか、生活のそういった背景だとか、自分の体験ですね、こういったものが全部必要なんだけれども、一方通行の動画や教材ではその土台が作りにくいんですよね。そこでね、生活体験と言葉がちゃんと結びつくように、子どもが本当に一人で読めたなっていう喜びも味わえるようにという思いで作ったのが初めて一人で読む絵本シリーズなんです。日常でよく出てくる言葉とか、画面とか見たり聞いたりしたことがあるものとか、シンプルで意味が取りやすい分、もう本当にこれ知ってると思いながら読める構造ね。そして一人で読めたっていう成功体験、こういう生活で根ざした生きた言葉を 絵本の中で再現しているといった感じです。うん、まあまあ一人でね、あの全部のシャワーを流す必要はありません。うん、そしてその代わりに絵本がその一部を担えればいいなと思っています。はい。ということで今日は言葉を聞く量はむしろ増えているんじゃないかという話。でも生活体験とつながる質の高い言葉は減りがち、うん、じゃないかなということ。それからまあ言語発達には量も質も体験も必要というお話でした。うん、現代の子育てではですね、昔とは言葉の環境が全く違うからこそ、もう意識してその環境を整えてあげるのが本当に大事です。はい、なので気になったら、初めて一人で読む絵本シリーズもちょっと覗いてみてください。では、3回目にまたお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。